この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうもポッドキャスター兼患者の徳松武史です。ということでよろしくお願いします。この番組は、高校時代同級生だった私徳松と杉がですね、高校時代やっていた漫画の貸し借りをこのアラフィフになった今またやろってこうじゃないかということで、
すごい、そういった
漫画の感想を述べたりする番組なんですが、
はい、感想を述べる、
まあ、今借りている漫画はちなみに、ね、学生時代とは違って、今杉が、経営する大和接骨院の本棚から借りているということで、
は
い、まあ本当にね、接骨院らしからぬラインナップを、充実した接骨院なんですが、なんかちょっと聞いたんですがというか、
はいはいはい、
聞いたんですがというかね、してるんですが、はい、ついに、
はい、
この接骨院の本棚を聞いているリスナーさんが、
そう、来てくれたんですよ。施
術に来たという。
そう、しかもわざわざね、
はい、
宮城県から来てくれたんですよ。
あー、なるほど。
仙台の方から、はい。
いや、やっぱり、はい、僕も、その、喫茶店をね、リスナーさん聞いてる人が、コーヒーを飲みに来てくれるという、形で、やってたので、気持ちがわかるんですけど、
コーヒー飲みに来るよりさ、施術に来るっての
は、ハードルがやっぱ高いですから、だからその、サボ大工さんという方がね、来てくれたんですけど、
ありがとうございます。
だからその、大和接骨院来るために、一回ちょっと筋痛め、無理やり筋痛めてから、ちょっと来てくれたという。
あ、でも、在所がね、ご実家がなんかこちらの東海地方の方みたいで。
そうなんですか。
で、まあ、そのついで、
いやいやいや。
ラインはついてだと思うんですけど。
いやいやいや。
嬉しかったですよ、本当に。しかもね、ずんだ餅持ってきてくれてね。
あ、そうですね。
お父ちゃんにもちゃんと渡しましたよ、サボ大工さん。
いただきました。
ありがとうございます。ごちそうさまでした。
これ
美味しかったよね、あれね。
お手辞じゃなくて、ずんだ餅への、イメージが変わりました。
どう変わったの？
僕は初めてずんだ餅食べたのが仙台の、もう本当の本場の、当時の製法でみたいな、なんか、そういうもう、本当のずんだ餅。
本当、サボダイクさんが持ってきたやつ、本当
の。いや、あれは現代風、
あ、そうなの、
現代風ずんだ餅だと思うんですよ。
あ、リミックスされてるわけだ。
リミックスされてない、
リブートされてるわけ、ね、
原曲のずんだ餅食べた時、うん、まあまあ衝撃だったんで。
美味しかったの？
いや、美味しかったんじゃなくて、なんかこう、修行みたいな。
あ、青臭いって。
なんか当時の忍者とか食ってたんじゃないかな、みたいな、うん、スイーツだった。つうか、甘くなかったので、そもそも。
あ、そうなんだ。
甘いずんだ餅を食べれて。ま
あ、あれだもんね。豆から作った。
そうですね。ヘルシー
な。あんというか、すごいヘルシー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱ、本当に。
スギとしては、なんかやっぱ、こう、初体験というか、
うん、
なんか、その、本当に聞いてる人っているのかなっていうところを、なんか、直接間近に感じられるみたいな。
そうですね。まあ、X でね、時々、まだお会いしたことない人たちがね、レスポンスくれたりするとすごい嬉しいんですけど、
はい、
それにもましてやっぱりね、LINE、ね、してくれるっていうのは、
本当にこうやって聞いてくれる人が現実にいるんだっていう、ね。
第一声がですね、接骨院に入って、
おお、
はい、杉院長ですかって言ってくる。はいってなって。
ああ、なるほど。
いや、サボ大工ですよ、みたいな。ポッドキャスト聞いてますよ、みたいな感じで言ってくれて、嬉しかったですよ、本当に。
で、待合室で、はい、ジョジョ前回読んで帰ってかれた。
いや、その時間はないけど。
そんな時間はなかったですか。
結局漫画はね、結構忙しくて、
あ、まあ、そう、パパッと、
そうそうそう、
まあまあけどね、
そうそうそう、もうそこはもう漫画の話があんまできなかったのは申し訳なかったんですけど、
あ、そうですか、まあけど、
漫画の話よりね、サボ大工さんのね、結構プライベートなこといろいろ聞いちゃいました、
うん、あ、そうなんです、世間話みたいな、
そう、世間話、
あ、そうです、
めちゃくちゃすごい人ですよ、
あ、大工なんですよ、ね、
うん、大工兼刀鍛冶です
よ、あ、やっぱ大工なんですか、
う
ん、
そう、
刀鍛冶、
刀鍛冶の修行もしてたんですよ、
あ、これは言っちゃっていいんですかね、
いや問題ないんじゃないですか、
かっこいいじゃないですか、刀鍛冶、僕らの、ポッドキャストのリスナーさんに、刀鍛冶いるんですか、はい、
そう。
かっこいい。そうですか。
うん。
僕はさ、
まあ、刀鍛冶ってか、正式に言うと、まあ、ナイフを作る。
はぁ。
じゃ最初本当に刀鍛冶に入門しようとしたらしいんですけど、10年無休で、なんか修行しないといけないって。それは無理だってなって、
いい
ね、関ね、岐阜の関市、浜野の町で。
的なコンビニのコンセプトみたいですね。
10年。オーナーになるためには10年無休でバイトしろ。どうですか、徳さん。
語呂はいいですね、10年無休で。なんか、なんか夢に夢中みたいな感じですけど。
ローキーいかな感じですよね。まあ、
冷静になりゃ なんかひどい話
ですね。奴隷ですよ、奴隷。
ああ、そうなんですね。いや、だからまあ、そういう、直接会えるっていうね。
はい、またお会いしたいですね。
まあまあまあ、こういう形でね、まあこうやって、漫画好きな人たちいっぱいいますので。
そう、いつでもご来院お待ちしております。
その人たちに届けということで、
そう。
今回、紹介する漫画は、
いやーこれまたすごいやつですよ。
そうですね。はい、まあサボダイクさんになら届くかもしれないですけど。
届くでしょ、うん。知ってるんじゃないかな多分。
ああ、う
ん、
そうですか。じゃあちょっと、は
い、紹介させてい
ただきます。お願いします。
はい、接骨院の本なら、
はい、
第66冊目。
はい。
吉沢純一先生で、うん、アタックシンドロームルイ。
わあ。ということで、いやーこれはまあ急遽じゃないですけどね。
はい。いやでもまああの。まあ、その前回でアタックシンドロームの引用を結構したんだね、徳ちゃんが。激高仮面会で。
激高仮面の。だから、あの。
だから、実相寺と、まあ、このアタックシンドローム類の主人公は、ルイカジローって言うんですけど、どうですか、共通項というか。
いや、共通項は感じたんですよ。
おー。
うん、で、まあ、激高仮面の方はまだね、連載中なので、
はいはいはい。
その結末まで行ってないのでね、はいはいはい、これは判断しがたいんですけれど、はい、やっぱりその両者に言えることは共感だったんですよね。
共感？
共感。
徳ちゃんが
僕自身の共感する面が多くて、まあ大げさに言えばこれから自分が考えていく生き方とかの指針にもなるようなちょっとフレーズだったりそういうシーンがあったりするなと思ってたんですが、このアタックシンドローム類に関してはこれ褒め言葉ですけれど、読まなきゃよかったなと。
なんで多いちょっと吉田さん、これは謝れよ。
いやいや、これは僕ある種、まあある意味とかね、逆にって言えば何でも許されるとは思ってないですけれど、これある種よ褒め言葉だと思うんですけどね。
褒め言葉か。
読まなきゃよかったって
最後に。それぐらい衝撃を受けた
作品、ね。いやそうですね。
衝撃問題作ってことですね。
読まなきゃよかった漫画ですね。
でもそれだけのそのなんだろう、
いや
だから
衝撃が。
だから読んで何もその心がざわつかない漫画より。
そうもう
よこれすごいすごいは読まなきゃよかったぐらいってことか。
わかりやすく言うと完全に傷つけられました。
傷つけられた。
傷つけられました。切なさとか、愛しさとか、うん、全部超えて。
篠原、篠原涼子が。
はい、うん。もうえぐられましたね。いやー、衝撃作だとは思います。だから、僕はこれ結構言ってるんですけれど、
はいはいはい、
よく言うんですけれど、うん、やっぱり今コンプライアンスみたいなことが騒がれる時代で、うん、やっぱり漫画の世界とか、まあ、そうですね、本とかもそうですけれど、結構衝撃的な、うん、音楽とかでもそんなに、いや、いるとは思うんですけれど、
はいはいはい、
僕が目につく範囲でそこまで攻めてる人っていうのはいないんですよ。このなんか内容に関して、
まあまあまあ、
僕だから漫画家の人ってなんでこんなに、
まあ、攻めてるといえば漫画太郎先生ぐらいじゃないですかね。
いやけど僕漫画太郎先生は好きですけれど、
はい、
なんていうんですかね、自分のうちをさらけ出すという意味で、
はい、ああそういうことか。
漫画家の方って結構そこのリミッター外れてんなって思うことはあります。いやだから作品なので、うんうん、もちろんそういういろんな自分の思想とか消化してるわけですけれど、けどやっぱりそこに人は出るわけじゃないですか。
まあまあまあ作者さん、
私はこういう人です、
うん、
的な部分もあるわけじゃないですか、
うん、とりあえず吉田先生にと近づいてなんか気にないことがあったらぶん殴られそうだな、とりあえず。
いやだから
そういうことだよね。
いや直接プライベートにも、
うん、
まあ影響が、だからそもそもそういうそんな世の中が嫌いな人なんでしょうけど、
あ、
いやけどやっぱ私はこういう人ですって言った後に、うん、吉田先生の肩をよっとは叩けないですよね。
ちょっと距離をね、置きたいよね。
とりあえず敬語にはなりますよね。
あと打撃の間合いをちょっと外したいよね。
けどこれ、うん、まあ本編に入ると分かりますけど、まあ、距離をとってももう無駄ですか。
無駄。
ということで。
そうですね。
まあまあまあ。そこら辺の詳細も含めて、
はいはいはい、
ちょっと、
ストーリーを解説、
簡単なストーリーを。
そうですね。
まあこれ、やっぱり読んでほしいですから。
そうなんですよ。
読んで後悔してほしいですから、まず紹介しましょう。
はい、はい。ですね、まあ、主人公はね、ルイ・ガジローっていうね、青年なんですよ。
ルイ・ガジロー。
ルイ・ガジローです。
ああ。
はい。ルイっては、あの、ルイ、人類のルイに、
トラさんとか
出てないですよね。我次郎ですね。
ああ、そうですか。
ルイガ次郎。はい。で、まあ、仕事はね、あの夜間警備員の仕事をして
る、ね。夜間警備員、はい。なるほどね。
百貨店みたいな。
まあ、だからそこもちょっと、前回の月光仮面、うん、激高仮面と、ちょっとね、フリーターみたいなね。
そうですね。
共通点も感じましたけど、ね。まあま
あ、正規雇用ではないみたいな、
ね。夜の警備員。
そう。で、まあ、夜な夜な、こうね、あの、お店が閉まった後に、はい。こうお店を回ってるんですけど、ね、あの、はいはいはい、ちょっとルイ君は、うん、ちょっとメンタルヘルスちょっと患ってるっていうかね、
あ、なるほど、まあ、
まずね潔癖症なんですよ、めちゃくちゃ、
はいはいはい、
でなんかもう人に触られるのが嫌だ、
うん、
だから例えばそのバイト先の店長が、はい、こう触ったドアとかをこうめっちゃめっちゃアルコールでシュッシュッてやって、ね、自分は触るみたいな、
そうですね、うん、はいはいはい、
で仕事でなんかのあでね、あの
だからなるべく人との接点を取りたくない、
うん、
ような人なんですね。
そうですね。
ルイ君ね。
ルイ君。で、あの特技があって、
はい、
音の編集が得意なんですよ。
おお。
これ徳ちゃんと一緒じゃない
ですか。いやー、これは、ね、まあ本当に、うん、いやもうすでにその時に共感が入り込み方が。音の編集をしてるんだっていうね。そうそうそう。そうそう。
だから僕フィールドレコーディングっていう、
そうそうそう、
あの趣味があって、
そう、
まあ、自然の音ですね。例えば、まあ変な話、はい、風で木がざわざわってする音とか、まあカエルがゲコゲコ鳴く音とか、まあその川のせせらぎの音とかを。
いや、そういうのにも僕興味あったし、だからルイ君の、うん、その時点でもルイ君が使ってる機材を、うん、サウンドハウスっていう有名なサイトで調べて。
強されすぎだな、この人。
いやいや、もう、やっぱ、あ、ルイ君と同じもの持ちたい、みたいな。そのもう、推しみたいなもんですよ。
スピーカー型？スピーカー型？装備できるやつ。
まあ、要するに、そういう入り込み方として、うん、そうですね、音声編集が、
そう、
まあ、趣味というかね。
趣味な、フィールドレコーディングが趣味な、
はい、
まあ、夜間警備。
そうですよね。うん、
で、ただちょっと、まあ、メンタルがちょっと、
まあまあ、
闇気味で、
それはね、まあ、今社会がかかる、
夜間の警備員やってる時に、まあ誰もいないじゃないですか、当然、うん、みんなバイトもね上がっちゃって、
ね、
そうで、マネキンと、まあ、おしゃべりするのが、
まあ、デパートなんでね、マネキンが、
マネキンとしゃべるのが好きなんですよね、
うんうん、まあ、あの皆さん序の口ですからねマネキンと喋る何の問題もないですね。
うん、
深夜のデパートで、
あの、しかも、
喋り相手がマネキンしかいない。
そうそういない、あの、まあ、あれっすよ、あの、
うん、むしろ普通、あの普通ですよ。
何ですか、はい、あの映画、あの、漂流してさ、
はい、
あの、ヤシの、壊れたボールかなんかに顔を描いて、
はいはい、
ずっと喋り、喋る。
知らない。
知らない。
何ですか、有名。
ミスター・ウィルソン。
あ、そうなの、うん。有名な。いや、ごめんなさい、知らない。
うん、ない、ま
あ、それはだって、うん、無人島みたいなとこ行っちゃったわけですからね。
そうそうそう、
別に、ルイ君は無人島に漂流したわけじゃないんでね。どちらかというと積極的に、うん、まあ、マネキンと会話を楽しむと。
うんうんうん、
で、ちゃんと、もちろんね、うん、マネキンですから、ちゃんと、レスポンスも。
しかも、めちゃくちゃね、マネキン、深いレスポンスを返してくる。
めちゃくちゃ、あの、いい答え返ってくる。
そうそう、返ってくるし。まあ、いろいろね、心配してくれ
ますよね。マネキンといえば、返事してくれますから。
怖いよ。なんか、大丈夫？今日は大丈夫？
いやいや、
だったね、みたいなね、言ってくれるんですもんね。
言ってくれる。
優しいマネキンなんですよね。
優しい。
しかも、そのマネキンが、なんか、女の人タイプのマネキンなんですよね。
あ、まあまあ、
そうそう。で、なんかちょっと、若干恋しちゃってる感じなんですよね、マネキンに。
まあまあ、確かに。それは、まあそこまでも普通だと。
え、本当？
よくあることだと思います。うん、あの、深夜の、うん、あの、深夜の、
デパートで。
そうですね、警備バイトで、マネキンに恋しちゃう。
ちゃくちゃ、今、全国の夜間警備員を敵に回すのよ。
いやいやいや、ああ、なるほど。そういう、ルイ君が、ちょっとそういうね、はい、マネキンと喋りながら、
うん、
はい、してったわけですね。
そうですね。
はいはいはい。
でそこをですね、
お
あのね、ま、屋上 で、
お
でマネキンとこう、まあ、ダンスしてたんですよね、
まあまあまあ、
ダンスしたりタイタニックごっこしてたんですよ、
社交ダンスみたいなね、
そこをあの、はい、まあ、ちょっとキャラクターがまた違うキャラクターが登場するんですけど、はい、ソユンちゃんっていう、
うん、
バンギャがいるんですよ、
あ、うん、まあちょっとね、
韓国人と日本人のハーフの女の子がいて、
ロック女子が
そう、
はい、
を目撃されちゃうんですよ、
ね、はい、
うん、で、まあ、ソユンちゃんもちょっと変わった子だから、
うん、
であのこうなんていうんですかあれ、機械体操みたいなやつマネキンとしてたじゃないですか。
あ、してましたよね。
そう、はい。それをしてる、ルイ君こう双眼鏡で見て、
うん、
ちょっとトクンってなっちゃ
った。ちょっと、ちょっともうないです、ね。
あれ、なくなっちゃった
もん。もうなくなりましたね。
トクンってなっちゃったの。
あ、恋をしちゃった。
かもしれないな。
時、まあ何か。
でも、ソユンちゃんは、まあこう、 男性経験が全然ないんで、
あ、これが
恋なのかとか分かってないですよ。
いやいや、恐怖だと思いますけれど、普通で言えば。
釣り橋効果的な、
そのデパートの深夜のデパートで。あの、マネキンの機械体操やってる人見つけたらね。うんうんうん、ああ、けどちょっと何かときめいたんでしょうね。うん、
ああ。やべえやついるぞと。
ちょうど恋愛漫画ですね、これは。
うん、恋愛、あ、そう、恋愛漫画ですね、これは。
はい。ああ、なるほど。っていう、
まあ、導入。
導入の、二人がこれからどうなっていくかという話ですよね。
で、ルイ君には、はい、まあ、夜間警備員の他に、で、もう一つ別の顔があってですね。
あら。
はい。お
なんすか、
ダークヒーローなんですよ。
え、
ダークヒーローなんですよ。
いやー、だからそこもまあちょっと、うん、まあね、無理やり繋げられるじゃない、月光仮面と、うん、ちょっとね、
いや、無理やりじゃない、共通項がある。
共通項でしたね。うん、あ、ダークヒーローなんですか。
そうそう。だから普通のテンションでダークヒーローなんですか。
いやいや、うん、それは、まあ、もう、想定内ですから。
想定内。夜間警備員がダークヒーローっていうのは想定内だよね。
もうとんでもない想定外を、うん、この作品は抱えてるので、
そっか、
はい。
で、まあ、どういうダークヒーローかっていうと、はい、まあ、ルイ君は、はい、こうさっき言った音のスペシャリストなんですよ。で、まあその体にまあそのいろいろ音を出すね、スピーカーとか、
そうスピーカーとか、ね、まあこう
なんだろう、アンプっつうんですか。俺僕ちょっとあんま音響詳しくないんですけど、
まあまあけど全部そのミキサーとかを胸当てにしたりとか、
音響走行歩兵っていうあのサブタイトルがあるあるその話の一つについてたんですけど、確か、
はいはいはい、
まあルイ君は音響走行歩兵なんですよ。
なるほど、はい、まあ、聞き馴染みはないですけれど、
ね、うん、全身にスピーカーを装着して、
よくおしゃれな意識高い人がちょっとあのスマホとかを肩にバンドでつけて走ってる人とかいるじゃないですか。
あとあれじゃん、あの DJ っぽくさ、首に、
ね、
首にこうヘッドホンをつけたりとか、うん、そんな可愛いもんじゃないよ。
そんな可愛
いかっこいいおしゃれなもん
ではないんですよね、うん、そう、もうけど、まああの、スマホも当然ついてるし。
そうですね。
はいはいはい。
IC レコーダーじゃないのあれ。違うかな、
いや、スマホもついてる、ね。あ、ついてたか。あの、手首あたり。
あ、そう。で、選べるもんね、音をね。ピッピッつって。
選べます。
そう。で、
飛ばす音を選べます。
飛ばす音、そう。
はいはい、はい、
あのね、で、まあ。
これがさっき言ってた、あの、うん、距離が空いてても大丈夫。
無駄っていう。
無駄っていう。
無駄っていう、ね、はい、無駄ですよ、うん。で、その音を、そう、音を発せれる装備をつけて、悪と戦うわけですよ。何言ってるのかよくわかんないと思うんですけど。
ちょっともうここら辺から伝わってはないと思いますけれど、読んでください。
そう、とりあえず読んでください。
音を使って、うん、悪を
懲らしめる。
懲らしめるという活動をしてるんですね。
そうです。まあ結局、どういう風に音を使うかっていうと、まず第一に、さっき徳ちゃんが言った、離れてる相手にも攻撃できる。なんか、音って結局、空気の振動なんですよね。
そうですね。
なんで、まあ、遠くにいる相手にでも、その、発する音のその、振動数っていうんですかね、が大きければ、届くんですよ。でしかも、ルイ君はしっかり計算して、例えば、道路際にいた、やからに向かって、
はい、
超ボリューミーな音を、原曲させて飛ばして、はい、直接鼓膜にダメージを与えるみたいな。
与える。
そう。
けど、その周りの、
奴らは、
わからない。
そう、わからない。何が起きたんだ、あいつ。
けど、これね、やっぱ音にも指向性というのがあるので、
あ、はいはいはい、
あの、現実に家電とかでも、はい、あるはあります。
そのピンポイントでみたいな。
その目の前でしか音が聞こえないテレビ。で、その目の前からちょっと、一歩、二歩外すと全く音が聞こえなくなるとかですね。
そうそう。で、ルイ君のね、なんかボランティアで老人ホームでそういうね。
はい、うん、ああ、そうそうそうそうそう。
お母さんが入居してる、
そう。
そういう、あの障害者施設で、なんかおばあちゃんにね、
そう。
おばあちゃんが、テレビ見てたら周りの、あ、ラジオか、ラジオ聞いてたらうるさいって言われたんですよね。そしたら、これいいよ、このスピーカー使えないよって言って、
ね、
おばあちゃんの方にしか向いてると聞
き
込みないみたいな、ね。
大きく聞こえるみたいな。
そうそう、他の人は大丈夫、はい、これいいよ、みたいな。優しい。
普段はそういう優しい形してるんですけど、うんうん、夜になるとそれで人の鼓膜を攻撃してる。
そう。人の鼓膜と脳を攻撃しますよね。
ギャーってなって。ギャーってなってました。
失神するぐらい強烈ですもんね、あれなんか言ってますよね。
そうですね。
しばらく戦闘の、は
い。そうそうそう。
で、プラス、ルイ君は、うん、ちょっと近接格闘をちょっと学んでて、
はい、
もう、 あとは拳で語るんですよね。
なるほどね。そう。音でちょっとひるましたあとは、
拳で。
ひたすらぶん殴る。
そう。で、まあその原始的なものが、うん、もの、うん、まあ戦いというか、なんちゃうんですか、闘争ですかね。
はい。
で、まあ性を実感できるみたいな。
なるほど。ね。で、夜はマネキンと会話して踊って。
そうですね。
はい。
やべえやつじゃないですか。
いや、もう。まあやべえやつ、
やべえやつ、
やっぱやべえやつでした。
やっぱやべえやつでした、ルイ君。
やっぱりごめんなさい、普通じゃなかったです、ルイ君。
そっか。
ああ、なるほど、そういうことをしてて、
はい。
で、まあさっき言ったまあ女の子とのその偶然の出会いとかもあるんですね、その後。
まあそうですね、まあ結局ルイ君は、はい、なんかもう本当お母さんがこうちょっとね。お母さんもちょっと病んでて、
あ、ルイ君のね、
そうそうそう、はい、で、まあ、ちょっと施設に入居してて、
はい、
でお母さんにね、こう、うん、命令というか、まあ、脅迫されてるんですよね。
うん、
まあ、パパを殺せと。
なるほど。
まあ、だから結局自分の、
ね、
そう、まあ、
心を患ってるんですよね。
そうそう、まだパパを殺せないのみたいな。
うん、
で、まあ結局お母さんのために、
もうルイ君も患ってるんですけどね。
そうだね、まあ、かなりね。
それにも増してお母さんはさらに。そう。患っているので、うん、まあちょっと逆にルイ君がケアしてる状況ですよね、そうそうそうそう、お母さんのことを。
ね、
うん、本当は、ルイ君も介護されていいんですけどね。
そう。ルイ君は、結局その破壊衝動というか、うん、まあちょっと、もうメンタルがやばい時は、聞く音があって、それはお母さんとのいい思い出のことなんですよ。
なるほどね。外、うん、その、そう、発作が、ちょっと、
ね、破壊衝動が、あれは切ないね。
いや、だからね、辛いですよね。だからまあ、そこはね、僕はそういう辛さは持ってないので、あれですけれど、けどそれをなんかその音でとか、
徳ちゃんもでもお母さんに会いたくなったらさ、
まあそうですね。
あのお母さんの音声を聞けるじゃない。
聞くとかね、うん、ポッドキャストをね、
収録したやつあるからさ。
いや本当にそれです
ごい、すごいことだよそれは。
救われてたりとかっていう部分ですごく、まあやっぱり共通項は感じてるんですよね。
徳ガジロウ、
徳ガジロウじゃないです。ガジロウだったことの衝撃がすごいんですけど、ルイ君が。まさか。
知らんかったんか。
ルイが名字なんですね。
そう。
ああ、そうですか。うん、ああ、いや、だから、まあ、ちょっとそういうことです
ね。で、まあ、お母さん
ちなみにですけれど、う
ん、
今回、だいぶ、ストーリーに関して、うん、だいぶネタバレというか、うん、もうほぼ喋っちゃってるので、
はい、
もしこの時点で読んでから、まあ、感想を知りたいという方は一旦ここでね、一旦ここで止めてください。
で、そうで、私の類全4巻なんですよ。
そうですね、
言っちゃうと本当に惜しいんですけど、はい、打ち切りなんですよね。
そうですね、
ビッグコミックスペリオールで、だから激コン仮面と一緒ですよ、
うん、そうですね、
あの連載してたんですけど、本当に、まあ、
最後の一冊は多分2秒あれば読めると思うんで、スピード感がすごいんで、
あ、そうですね、はい、走ってるね、
うん、なるほど、
スピードで。
だからまあもしちょっとネタバレがっていう方がいたら、ね、一旦ここでやめていただいて4冊、
うちのリスナーさんだったら、はい、多分今もう全部全員あの、はい、Amazon でポチってるから。
あ、そうですか、はい、でまあ読んだ後またここまで戻ってきてほしいんですけど、
あの絶対あの、
いやまあそん、
みんなやってくれる。
そうですね。
読んでくれる、は
い。もう絶対後悔させませんっていうか、うもうむしろ後悔させます。
読んだ後に。
読んだ後に。
なんだこれはと。
読まなきゃよかったっつって。ね、はい。ああ、なるほど。
はい。で、まあ結局お母さんのために、まあ、不浄な世界をこう浄化するためにその破壊活動をしてるんですよ、うん、
ね。で、それをお母さんに報告するんですよね。
そうそうそう。う
ん、はい。
だんだん近づいてきたよっつって。
で、それに対してお母さんはいつも、お父さんは殺せたのみたいなね。
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ。ちょっとなんか心苦しい親子の、まあ、会話だったり愛だったりはするんですけど、そういう日々をひたすら過ごしてたと、
はい、
ルイ君は。
で、ある日、こう、まあ、こう、麻薬を扱ってる、
はいはいはい、
まあ、半グレを追い詰めるんですよね。
うんうん、
で、その、ね、そこのボスも、
はい、
ちょっと、なんか、ね、ユーチューバーみたいなやつで、デビューの。
はい、はい、はい。
で、まあ、結局、それと追い詰めた後に、
うん、
まあ、その、デブの、あれ、名前何だったっけ？
なんか、ね、あの、まあ、後でね、ちょっとなんなら、仲間になりますけど、ね。
ちょっとね、はいはい、いいやつになるよね。
まあ、いいやつになるんですけど。
そいつが、その、ソユンちゃんと、
そうそう、
イベント関係で繋がってたんですよ。
確かに、そうそうそうそう。
逃げるんですよね、ソユンちゃんたちのヤサに。
あ、そうそうそうそう。
かくまるんですよ。
うん、
で、そしたら、まあ、結局、そのさらに、デブの半グレの、
はい、
まあ、ボスが出てきて、
はいはいはいはい、
で、まあ、呼びつけられちゃって、はい、やばいとこになる現場に、はい、ルイ君が突撃するんですよ。
突撃するんですね。そう、フル装備でね。
そう、フル装備で。
うん、
走行音響歩兵で。あ、音響走行歩兵か。まあ、どっちも。
いやー、僕もその時点では、明日から、 音響走行歩兵しようと思ってましたから、うん、その時点では、
ね、トモプーもそのコスプレやりたいって言ってた一緒だね
僕はもうコスプレじゃないですけど清掃として。
本当何をするの。ほんで
え
ヤクザの事務所に勝ち込
む。いやいやだから僕らのポッドキャストを
そのスタイルでやるの。あの聞かせるの
聞かせ遠くの人に急に聞かせてギャッギャッつって
それとは昭和やん。
接骨院の本だなっつって、はい、やろうかなと思って。
うちの接骨院のそれあれじゃないか。うん、悪用が広がっちゃう。
あ、まあ確かにそう。逆に宣伝ならないですね。
うん、捕まっちゃう。俺が捕まっちゃうよ。
あ、そっかそっか。まあけどその時点ではもうすごい憧れてたんです。そのルイ君の活動に。
ね、
はいはいはい。
まあでもね、そのやっぱ世の中にあるね、こういうなんか、うん、なんだろう不満みたいなやつをね。
うん。
ルイ君はそれと戦ってる感じだもんね。
なるほどね。で、まあその中でまた。逃げ込んだ屋さんのところで、そうそうそう、まあ、その女の子、さっき言ってた、ソユンちゃんと出会って、
そうでやっぱりなんかライブに招待されるんですよね。うん、あ、ちょっと、ちょっと、あれか、時間前後面白か
った。まあまあまあ、ちょっと全部説明すると長くなっちゃいますけれど、うん、だからソユンちゃんはバンドやってるので、
そうそうそう。
ベースかな確か、ね、ベースをやってるんですけど、
ね、しかもなんかちょっと僕楽器詳しくないんですけど、なんかすごいかっこいいやつ持ってるもんね。
そうそうそう、
白か白のやつ
で途中で、うん、まあこれは本当に超絶合体みたいな、そのやっぱロボ文化だと僕は思ってますけれど、はいはい、途中でソユンちゃんのベースを、はい、ルイのアンプにこう刺して、
そうそうそう、音をずっとさ、あのルイがね、ここ何も喋らずにこうスッと差し出すんですよ、ね。
差し出して
。ジャックを。
もうあんな純愛ないですよ。もう。
はい、本当。
あれ。
で、セッションするんですよね。
セッションする。
セッションするね。あれはまあ名シーンですよね。
あれは名シーンですね。
ポクンとなりますよね。
なかなか彼氏が体にスピーカー持ってることないですから。
彼氏ってか好きな人な。
好きな人が、うん、好きな人の体にたまたまスピーカーがあることってないので。うん、なかなか
あの挿入はない、
ステレオジャックをさせるとこないですから、うんう
ん、でソユンちゃんが言うんですよね、
うん、
ルイ君一緒にバンドやらへんって。
そうですね、
勧誘するんですよね。
可能性としてはそのままバンド漫画として行く
可能性
だってあったんですけどね。
ベックを超える、
ベック
を超えるバンド漫画になったかもしれない。
あ、だってメンバーにスピーカーがいるんですから。今までグレーにスピーカーいます？スピーカールイっつって。
スピーカールイ。
ジローが刺してるとこ見たことあります？
ない。
ないですよね。
ガジローは刺されてるけど。
ガジロー刺されてて。で、これが本当のセッションですよ。
なるほど。
いや、僕は感動しましたね。
あ、本当？あそこは。
はいはいはいはい。で、まあ、その相手のボスみたいなのがね、はい、なんか。
あ、酸素吸うやつな。酸素吸うの好きです。
酸素が吸う。
酸素吸って肺になっちゃってるんですよ。
一番これ効くっつってね。
ああ、そう、うん。どんなドラッグよりもいいとか言って。
ドラッグ。
しかも体にいいみたいな。
体に、それは酸素ですから、ね、うん。
ヘブレルとか言って。
決まるわ、つってね。酸素吸ってましたけれど。で、その人は酸素といえば、まあ、燃えたりもするので、
うん、
それを、酸素を燃やして、火の玉の鉄球をね。
なんか、ボーリングの玉をね、鎖つけて、ブンブンやってくるもんね、なんか、
振り回したりして。そうそう、
全身スピーカー男と、火の玉のボーリングを振り回す男の戦いですよ。
をしてましたね。
そうですね。
その間に、まあ、さっき言ったソユンちゃんとの、その、共有、セッション。
あ、セッション。
もありつつ、その、二人の戦いがね、最高潮に。
はい。
盛り上がるわけですよね。
あ、そうそうそう。
その相手の、うん、その、
忘れちゃった。
マフィアみたいな、うんうん、ね。
ハングレ
ね。ハングレのね、
うん。
あいつもいいキャラクターでしたけどね。
そうですね。
なんかロン毛のやつで。うん、そうそうそう。まあ言ったら、まあ、最終決戦と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、
はいはいはい、
この時点でまだ何巻でしたっけ？
二巻。
二巻ですかね。
二巻かな。多分三巻の初めぐらいじゃない？
三巻の初めぐらいですか。
あ、ごめん。二巻の半分ぐらいの。
まあ四巻ですから、全部四巻。そ
う
そ
うそう。ちょうど半分ぐらいなんですよ。
あれ、ちょっとラストにはまだ早いぞっていうところで、うん、ここで。
事態が一変するんですよ。
最初の衝撃が。
そうですね。はい、いやー、僕ね、これ三回読んでやっと理解できました。
ああ、そうですか。
あと X で、なんかその、うん、この、これ展開どうな、どう、誰か教えてくださいって言ったら、めちゃくちゃ親切な人が、リポストしてくれて、
だから一瞬追いつかないんですよ。
いや、追いつかないっすよ、あれは。トークオープンも置いてかれてましたもん。
あ、そうですか。うん、僕結構。
一回目でスッと来た？
スッとっていうのは、まあ、またちょっと違うかもしれないですけれど、うん、僕はもう、いや、そもそも一回しか読んでないですから。
あ、そっか。はい、それで理解できてるのすごいね。頭いいじゃん。
やっぱり、ルイ君とは、やっぱり共通項がある。
セッションしてるね。
セッションしてるんで。
魂がシンクロしてる。
まあ、ここで最初の衝撃ですよね。
いっちゃっていいんですか？
あ、お願いします。
アタックシンドローム類の前半はですね、
はい、
ソイユンちゃんの作ったオーディオドラマだったんですよ。何言ってんだか多分分かんないと思うんですけど。
いやもうハイスクール鬼面組の最終回ぐらい衝撃でしたね。
いや、ほんとっすね。
全部河合優衣のあの妄想だったっていうね。うん、あなるほど。もう全部、うん、まあ嘘っていう
んじゃないけど。嘘じゃないんだよ。うん、
ああ、ソユンちゃんが頭の中で描いている
ものを、物語を音としてちゃんと繋いでして、セリフとか繋いで会話とかを。
ああ、これはあの、ポッドキャストでもオーディオドラマっていうジャンルありますから、
うん、そうなんですね。
ありますあります。実はソユンちゃんが作ってた、オーディオドラマだったと。
そう。
で、そのオーディオドラマを漫画で
表現して
たわけで、余計、まあちょっとややこしくはあるんですけれど、は
い、で、
まあ、一応、ここまで僕と、杉で話してきたことは全部まず、
フィクションだ
った。フィクションでした。フィクションの中のフィクションでした。
そう。
フィクションの中のフィクションです。そう。そこをまず理解していただきたい。まず衝撃でしたね。
第一の衝撃。
あれって、
うんうん。で、ここから、まあ、物語の後半になるんですけど、
まあ、リアル
な話なんですよ。
リアルな。
だからリアルな、ソユンちゃんと、
ルイ君の話になってくる。うん、そのさっきまでは、オーディオドラマの中のソユンちゃんとルイ君の話だった
ん
ね。
そうなんです。
だから、その、現実で、そんな夜の警備員がマネキンと踊るわけないじゃないですか。
そうだね。
そんな、そんな無茶苦茶な話ないですよ。うんうん、で後半はちゃんと現実的な話なんですよね。
まあそうだね、走行音響歩兵とか出てこないからね。
ああ、うん、もうあの肩にスピーカーとか乗せたりしないですね。
あとは拉致った相手を、うん、あの目隠しして、はい、聴覚だけをね聞けるようにして、
崖の
そうそう拷問な。ルイ君がフィールドなんだっけ、
やってましたね。
フィールドで集めてきた音を使って、はいはいはい、例えば蛇がねこう
這
うような、
錯覚
とか、崖っぷちとか。
崖っぷちでこう、風の音とか流して、ね、そうそう
想像させるんですよね。そうそうそう、すごいですね、あの拷問。
いやー、すごいですね。あれ、まあ、ほぼ、法王幻魔剣ですからね。
もう例えがいいね。
セイントセイヤの一期の。
そうですね。
あれもう。
脳内で全部完結しちゃってるね。
あれ、現代のオーディオを使った法王幻魔剣ですよね。
かっこいい。
そうそう。
その例え最高だね。
いや、最高なの。
まあ、もしくは、まあ、あれですね、ゲットバックアーズのジャガーみたいなもんですよね。ちょっと違うか。
余計メジャーじゃなくなっちゃったけど、はい。まあまあそういう感じで、実は全部オーディオドラマの話だったけれど、ここから二人のねリアルな話なので、まあ、
出会いとかね、
うん、まあここからはじゃあまあ普通に見れるんじゃないですか。もう
えマジですか。
いやだってもう妄想じゃないわけですから、う
ん、話だけどね、やっぱりルイ君が破壊衝動を抱えてるところは、はい、やっぱリアルでも一緒なんですよ。
やっぱりその、うん、あじゃあそのドラマと現実はやっぱり
リンクしてる、
リンクしてる部分あった
んですね。全くのフィクションじゃなくて、まあ、リアルを元にしたソユンちゃんの、
あそうか、
その物語なんで、
だからその設定として違いはいっぱいあるんですよね。
そうなんですよ。実際に例えばあの
例えば
オーディオドラマの中だと、うん、ルイ君のお母さんがさっき病んでるって言ったんですけど、うん、本当に病んでるのはソユンちゃんのお母さんだったんですよ。
そうですよね。
ソユンちゃんが介護してるし、うん、でまああのあと何だっけな、ルイ君が、
はい、
まあ、あと格闘技やってるの一緒なんですよね。しかもソユンちゃんも格闘技やってて、
ね、
空手道場で一緒に練習してる仲間なんですよね。だから、はいはいはい、バンギャではないんですよね、
はい、う
ん、
そうですね、
ソユンちゃんは、
うん、だからまあ最初に言っとくと、最初のラジオオーディオドラマ妄想部分より、はいはい、あの後半の方がむしろめちゃくちゃでしたけどね。
そうだね、
僕から言わせると、そうですね、現実の方がむちゃくちゃでしたけどね。
そうですね。
で一応現実の方でもあの音をやったりしてましたからね。
やってたっけ？
音出してましたよ。
いやでも、それって口に突っ込んで大ボリュームでとかそういうちょっとかなり、なんかリアルな、リアルなやり方じゃん。その、いやだから音を飛ばすとかそんなかっこいいスマートなやり方じゃなかったよ。
そう、だからまださっきのが良くなかったですか？その口に突っ込んで大ボリュームって聞いたことあります？その、そのフレーズ、うん、ワード。うん、いや、それよ、よくね、関西の方の脅しでね、なんかその、ケツの穴、なんか、奥歯、ケツの穴から、なんか、
拳入れてガタガタ言わしろか、奥歯ガタガタ言わしろか。
ありますけど、うん、口の中入れて大音量流したろかって、ないですからね。だから、ルイ君は、現実の方でも、結構戦ってますね。
むし、うん、そうですね。しかも、まあ、直接的ですよね。音を使わず、やっぱ自分の拳で、しっかり分からせるというか、怒りを表現してるというか。
はいはいはい、うん、で、ちなみにこれ後半にちょっとかかってくるんで、はい、ルイ君はその、まあ、その精神を、そのクリニックというかね。
あ、カウンセリング、カウンセリング受けてるんです
ね。カウンセリング受けて先生に、うん、まあ、いろいろこう、うんうん、自分の症状、最近はどうですかとか、そうですね、うん、やっぱりその、破壊衝動みたいのが蘇ってきちゃうっていうのは現実でもあるので、はいはいはい、まあ、音を聞いて落ち着いたりとかね、うんうん、そういうクリニックには通ってたりしながらなんですけれど、
そうそうそう、
まあ、けどそのソユンちゃんの家庭環境が実はすごく悪くて、そうな
んですよ。結局お母さん病んじゃってる原因も、まあ、お父さんがもう本当ガチの半グレというかヤクザというか悪いやつで、はいはい、でまあ、結局 そこから逃げてきてるんですよね。
はいはい、はい、うん、
で、でもお母さんそれで病んじゃって、で、まあ結局、でもまあ養育費はちょっともらってんのかな。うん、まあまあ、で結局ね、1000万、お母さんの趣味がスクラッチくじなんですよね。
はいはいはい、
で、それで1000万当たったんですよね。そうそう、で、それでもうお父さんの手の届かないところで、
ね、
リスタートしようと思ったら、お母さんがやっぱお父さんの好きだから LINE しちゃうんですよ。当たったよパパっつって、
よくない
で迎えに来てみたいなこと言って言ったら、でラッキーみたいな1000万ゲットみたいな感じ で、しかもなんかその親子揃って、
親父がクソなんですよね。
そうですね。で親子揃って売春させるみたいな話になって、で拉致に来るんですよ。
はいはい、はい、
でそこでそこでまあルイ君に助けをね、
なるほど、
ソイちゃんが求めて、はい、もうルイ君が助けてくるんです、助けに来るんですよ。めちゃくちゃもう怒って、
はい、だから、うん、まあだから2人の間には当然恋愛感情というものも、まあ、もちろんあっただろうし、うん、そうですね、うん、だからまあそのソユンちゃんもそのルイ君にね、まあほっといてよみたいなね、はいはい、時期もあったりもしたんですけれど、やっぱりルイ君がどうしてもそのソユンちゃんを救いたいというね、
そうですね、なんか世界中は敵に回ってもみたいな、俺は味方だ、
君のことを守る、うん、もう本当に純愛ですよ。まあ、結構
なんかありがちなセリフですけどね。
はい。
まあ、いやけど、暑かったですよね。
いや、暑かったです。だから、やっぱりこう、二人にはね、こう幸せになってほしいっていう気持ちで、ずっと見守ってましたから。
そ
う。
で、まあ、結局、う
ん、こんな順番があんのかと。は
い、あの、拉致人に来た、半グレを、ルイ君とソユンちゃんがボコって、で、まあ、結局、その、父ちゃんをとりあえずやっつけないと、
あの、まあ、
そう。
ね、自由になれないです
ってことで、まあ、父ちゃんのアジトに二人で勝ち込むんですよ。
なるほど。うん、
しかも素手で
素手でね。うん。そう。
そう。
で、もう、なんか、勝ち込む前にも、ちょっともう拳もね。そう、
拳折っちゃってますからね、ルイ君。
痛めちゃったりとかしてるんですけれど、うんうん、まあ、けど、なんとか、
そう。
まあ、いろんな、ね、口に突っ込んで大音量流したりしながら。
それ好きやな。
奥歯ガタガタ言わせながら、なんとかね。
はい、
まあ、そこは、もう、なんとなくで見てください。なんか。スピーディーに。
ああ、まあ、展開は、多分、
もうちょっとね、ねあれよくわかんないんですよ。
あと3回で多分終わってくださいみたいな感じのノリだったよね。
すごいスピード感なんで。
まあまあ、ちょっと、
で、そこでなんかその、有名インフルエンサーみたいな人とか。
まあ、パーティーやってるんですよね。ドラッグパーティーやってるんですよ。ドラッグ乱行パーティーやってるとこに勝ち込むんですけど、まあその、多分あれですよね。吉沢先生の怒りでもあるよね、多分。世の中にいる、まあ、
意見
つかない奴らを、
う
ん、まあぶん殴るみたいなね。まあ、とりあえずぶん殴ったろかみたいな。
うん、
その、吉沢先生の僕は怒りを感じました、なんか。
そうですね。
世に対する。
だから、ちょっと読み返さないと正確なセリフ出てこないですけど、
はい。
なんかね、 とにかく殴るっつってるんですよ。ルイ君は。
そう。とりあえず殴らせろ。とりあえず。一発殴らせろって言ってました。とりあえずなんか、僕はこういう人間だから、許してくれ、許してくれとか言うんですけど、
いろいろある。
わかった。とりあえずじゃあ一発殴らせろ。
殴るっていう。
やっぱり一発が重たいんですよね。
そうなんですね。だからやっぱりその、喋れば、わかるみたいな部分もルイ君はあるんですけれど。
わかるかな
あるんですけれど、まあ、わかった。まあ、一旦話も聞くし、一旦俺の話も聞いて、と、まあ、とにかく、そう、コミュニケーションも大切だと思うけど、うん、まず殴ると。
まあ、会話なんでしょうね、それは、ね。
会話なんでしょうね。だからまあまあ、で、まあ、そういうちょっと暴力的な部分もあるんですけれど、はいはいはい、まあ結局そのお父さんの、はい、組織というか、
壊滅させ
て、壊滅させてね、うん、まあこれはまあなんかスピーディーだったので多分、まあそう、次僕は絶対今でも信じてないですけど、どうやらなんか噂に聞くと、はい、打ち切りだったという
どう考えても打ち切りですよね、うん、だって僕あのコミック3巻を読んだ時に、はい、最後に、うん、あのめっちゃ面白くなってきたな、これ、と思ったら。
なるほどね。
ちょっとよくわからんけど、どういう、ちょっと続き早うと思ったら、はい、あの、3巻の最後に、うん、あ、次週完結って言ってて、
え
ぇ、ー、ってなって。
なるほど。
次でどうまとめるのって
。だから、僕にとっては、はい、その、僕は信じないって言ってるように、はいはい、打ち切りじゃないと思ってるので、あれで、うまくまとまって、ちょうどうまくまとまってきたんだなって思ってるんですけれど、
あ、なるほどね、うん、
けどそのなんていう次から見たらね、
はい、
っていうか誰から見ても打ち切りなので作者本人はひょっとしてもうちょっとこう展開とかこういう描き方
したとかあった
のかなっていうのは気になります。
だから徳ちゃんが言ってたように、ね、そのなんか言ってたじゃないですか、まあ、その切なさの部分がちょっと少ないと。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
なんか、すごく最後、やっぱ悲しいラストなんですよね、ちょっと。
悲しいラストなんですよ。
うん、だけど、そのやっぱ切なさの部分が、ルイ君の怒りと破壊に。
そうなんですよ。その前が衝撃すぎて、その、実はそこに奥にある、まあ、もっと切なさもそうなんですけど、言ってしまえば希望の部分ですよ。
ああ、なるほど。
希望の部分が、やっぱりそのパッと投げかけられた程度に、なっちゃってるので、なんか読んだ直後はもう届かないその作者の
希望が届かない、
希望が1ミリも届かないままなんかこう読み終わっちゃった感じがしたので、ひょっとしてもうちょっとその打ち切りという形じゃなかったらもうちょっとそこを違う形で表現したいとかあったのかなとか、そういうのは気になりますけれ ど、
なるほど、
まあ、要するに最終的に壊滅して、うん、まあ、2人とも自由の身になりました、う
ん、はい、
これからは2人で静かにどっかで暮らそうと、
まあ、おか、あ、そうだね、うん、そう、
そう、
ね、
そう、うん、お母さんからも離れて、ね、で、お母さんも最後ね、うん、もう全部喋ってますけれど、
まあ、自分で、その、ちょっと正気に戻るんですよね。
正気に戻ってね。
小川先生がちょっと曖昧な状態から、あの、普通の状態になるような感じで、それで、施設に入れるように、自分でこうね、自分
の、全部喋っちゃいましたね。
自分の言葉を録音して、これを私に聞かせて、みたいな。それは多分納得するみたいな。
だからまあ、簡単に言うと、まあ、これからは二人でね、
うん、
幸せに行きなさい、みたいな感じで、うん、まあ、ようやく親からも解放されて、二人はね、まあ、その、現実的にも結ばれるわけですよ。もうその、戦いの最中に。
まあ、あれ多分ドラッグの影響もあるんじゃないかな。
はいはい。結ばれたんですよね。その、心も体もね。
あ、体もね。
で、まあ、まあ、僕としてはもう、おめでとうと。お
幸せ。感動的じゃんって。
お幸せに、という、まあ、それでもう良かったんですけどね。
そしたら、まあ、あの、とりあえずじゃあ、あの、俺は一回、ちょっと、別れるんですよ、二人。ルイ君と。
え、まあまあまあまあ。
ちょっと俺、
一旦、うん、なんか病院行
く。はい、とりあえず行ってくるみたいな。それが、私が見た最後のルイ君の姿だった。
なんで？
え？
なんで？
ソユンちゃんが実際に現実で見た、あの、最後の姿でした、ルイ君を。
あんなに、あんなに純愛を貫いて、ようやく自由になれた二人が、
うん、
なんでそこで別れない、いけないのって、やっぱ思ったわけですよ。うん、だから、
あれ言っちゃうの？
いやだから、
うん、
僕はもうその時点で、うん、その、 その時点でも考えるんですよ、うん、なぜこの二人が離れ離れにならないといけないんだっていう、なんどういう理由が、どんな深い理由があるんだろうっていう、でその後ですよね、
カウンセリング中にその話を先生から振られるんですよね。いやソユンさんはなんであんた、あんたソユンさんの前から姿を消したんですかって。
あ、そうそうそう、あのクリニックは受けてるんですよね。
そうそう、カウンセリングで、
はい、カウンセリングで、そう
なんて言ったんでしたっけ。
まあ、だからその戦いの最中にその体としても結ばれた時に、
そう、それをなんででしたっけ、
なんでなんでソユンさんの元から去ったんですかって
先生が言うんですよね。
もうこれ本当の最後ですけれど、あいつ少女じゃなかった。
もう全世界のフェミさん敵に回しますよね。
いやあれはね、なんなんかね、
あのカウンセリングの先生もドン引きしてたもんね。
いや僕ね、
あんたって言って、うん、
あれは本当にまさにここです、読まなきゃよかったが、あなんかまあ今はもうちょっと俯瞰的に読めるんですけれど、はいはいはい、なんかリアルタイムで読んでる時は、はい、本当に引いたってなんかね、本当に嫌な気持ちになったというか、
ね、
うん、したらもう先生も
ドン引きしてたもんね。
いやもうドン引きして、やっぱお前お前やっぱりおかしいよ、お前悪魔だよっつって、そう
めっちゃ言って
た、俺は今からもう警察に通報するお前をっつって、はい、もう急にね、うん、だからあれの真意とかではないと思うんですよね、うん、真意もないと思うんですけれど、なんかある種世の中にある闇の一個ではあると思うんですけれど、
少女進行少女中みたいな、
まあまあ例えば、うん、だからその純粋がゆえの、うん、なんていうのかな、客観性のなさというか、そのもうちょっと多面的に見る能力の欠如じゃないですけど、わかんないですけど、それをまあ象徴したようなね、本当にあいつ少女じゃなかったっていう、あの衝撃のセリフは、うわ、僕はあの時すごいなんか嫌な、なんかね、
わかるよわかるよ、
なんかえーっていう、
だけど月に1回
そう、
あ、自分の破壊活動の録音された、うん、その IC レコーダー
そうなん、
ね、が届くんですよね。だから未練たらたらじゃねえかっていう。
そう、うん、で、ソヨンちゃんはそれを
つないで、
アタックシンドロールイとい う、う
ん、オーディオドラマ
にして、
発信して
アップするっていう
ところ、
ね、まあ、
ルイ君に届かせるため。
で最後に、その聞く、うんうん、ルイ君がもう様がね変わっちゃって、その日々の
戦いでボコボコされ顔がね、もうボコボコ、
顔がもうなんか鼻がそげちゃってるみたいな感じになっちゃってるところで、ソヨンちゃんのドラマをね、ちょっとふと再生する、発見して再生したのかなみたいなとこまで表現されてるから、まあいわゆるここで二人のとか、まあ言ったらもう人類の希望、うん、こんなクソみたいな世の中だけれど、うん、何かやっぱ信じて生きてこうよみたいな部分はもう表現されてるんですけど、もうその前のページでもう青ざめちゃってるから、こっちは
少女じゃなかった発言、ね、
残りの3ページがまあ入ってこないだからええー、と思って、だからまあそういう意味では読まなきゃよかったっていう部分をその3ページの部分でちゃんと救ってはくれてるので、う
ん、だけど徳ちゃんには届く、徳ちゃんは救われなかったん
だけど、まあまあだから後々考えてあーっていうのはあった、あーとはあるけれど、もう怖いもんねまた読むのが、だからまあそういうなんか今の世の中とは言わないですけれど、うん、なんかちょっとその闇の部分というか神経質な部分とかが、うん、こんなにある意味赤裸々に描くかっていう衝撃はありましたね。
なるほど。
はい、ちょっとまあ、
まあそのね、ルイ君が
初めてじゃないですか、まあ、ルイ君が全部喋ったの。
あ、まあ、ラーメンマン、戦い
ラーメン。戦いラーメン。
ゆで先生系以来かもしれないですね。
あ、そうですか。あれ、枯葉が落ちたとこが弱点だったって話は伏せませんでしたっけ？
伏せてない。
あ、全部、あ、全部話しました。
う
ん、
そう
ですね。あ、そうですか。
全部言っちゃったね、あれもね。
いやー、アタックシンドローム類、
うん。
いや、だから僕、こうやって今話したことによって、うん、ちょっと消化できた部分はあるかもしれない。
そうなんだ。
なんか、
徳ちゃんが救われた、ポッドキャストによって。
うん、なんかまた読める気もします。
あ、僕4週ぐらいしたんですよ、トータルで。
うん、
でもやっぱり最後はやっぱいろいろスッと入ってきましたね。うん、
ああ、なるほど。
いろいろね。
あ、じゃあ、まあ、後味の悪さだけじゃなく、うん、まあ、何かこう。
まあ一応救いはちょっと
っ、ね、救いはあった。いや、よかったです。
まあ、ボコボコになっとるけど、ルイ君最後。
そうです、ね。
別人みたい
にな
ったもんね。
別人みたいになってて。
うん、まあ、あれですよ。あの、ね、ブラッド・ピットとあのエドワード・ノートンのファイトクラブっていう映画があ るんですけど、うん、
ありましたね。
まあ、近いですね。まあ、漫画版ファイトクラブですよ。
そう？
そうだよ。
ああ、僕もファイトクラブは好きですけれど、うん。
まあ、音使わないけどね、ファイトクラブ
は。まあ、音は使わないですけれどね。うん、だから、まあ、まあ、もちろんね、その、過剰な表現として、うん、まあ、今のこう世相とかを表現してるとは思うんですけれど、うん、まあ、ある種、こう、こんなに訴えかけてくるかっていう、衝撃はやっぱありました。僕は、人生で一回だけ、まあ、例えば、ワンピース、
はいはい、
もう大好きなんですけれど、
はいはい、
海賊漫画ね、ジャンプの。はい、大好きなんですけど、僕人生で一回だけワンピースを読んでる途中にふと、いや、作り物じゃんと思ったことがあるんですよ。一回だけ人生で、急に思ったことがあったんですよ。
はってなっちゃったんですか。
だからそのルフィがどんだけ勇気を出そうが、どんだけ仲間を信じようが、これって、さじ加減でどうにでもできるじゃんと思ったんですよ。
それは
結局。
それは？
いや、だから、その、普通だったら、心、僕らみたいな人間が心折れちゃうようなところでも、ルフィは、俺を信じろっつって前進む姿に、
ドンって言って。
ドンドンドンドンって行けば、なんかその乗り越えれるみたいな。いや、けどこれ現実じゃ無理だよな、みたいなね。いや、急に漫画に対して。
どうした？
一瞬なんかふと思ったことある、うん、別にその時病んでたとかじゃなくて、
うん、
だからその漫画ってやっぱそういう現実では追いつかない希望とか夢とかそういうものに後押ししてくれるようなね、
うん、
なんかそういう要素が僕には漫画ってあると思うんですよ、まあ、現実ではもちろん難しいんですけれど、だからアタックシンドロームルーを読んだときはむしろすごい現実を、う
ん、どこの部分でそれははってなったの、だからなんかあったんじゃないの、そのワンピースのどのシーンで。
あ、ワンピースなんですか。
でワンピース読んでてって言ったよ。
あ、ワンピース読んでてはって思ったのは、いや別にどことかじゃないです
、うん、そうなの、
多分なんとなくなんかぼーっとして読んでた時に、
これってこれ漫画じゃん、
これ漫画じゃんと思って、
何言ってんのこいつ。いや今俺あのルイ君のカウンセラーぐらい引いたわ。悪魔だこいつ。
いや、だからその
全国のワンピースファンに謝れ。
何言ってんのとかじゃなくて、うん、いやだから、いやけどその自由にできるわけじゃん、要領を、
え、小田先生がってこと、
そのやる気とかも全部。
え？ちょっと何言ってるか分かんない。
いや、だから、いや、ルイ君のカウンセラーじゃないから、タケちゃんのカウンセラーじゃないんで、引かなくていいんですけれど、いや、だから、ちょっとそういう、人生で一回だけですけれど、ふとそういう感覚に陥ったことがあったんですけれど、けどやっぱこのアタックシンドローム類には本当になんか現実を、なんかその希望より現実をなんかこんなに突きつけてくるかみたいな衝撃がとにかくあったんですよ。
まあ、ということはまあ吉澤先生にぶん殴られたってことですね。
いや、むしろまあぶん殴られましたね、うん、だからもう本当その後に、まあ、けど世の中って希望というか可能性っていうものはこの世にあるよねっていうメッセージはもう僕の耳には もう鼓膜破られちゃってるね、もう。
届かなかった。
届かない。聞こえてないですから、その前の、ルイ君の大音量で。
ああ、なるほど。
だから、まあ、僕、
ささやかな希望を提示されても。
そうそうそう。だからさっき喋ってないかもしれないですけど、僕この前日に、はい、結構久しぶりにライブハウス、もう、わかりやすく、ライブハウスに行ったんですよ。もうほんと爆音で、音楽のジャンルも激しいジャンルだったので、うんうん、もう本当に、まあ、ね、ライブの後、外出ると耳キンなんていうのはある、うんうん、よくある、当たり前にあることですけれど、はいはい、もうね、本当にその聞いてる途中に鼓膜を破壊されるんじゃないかみたいな、なんかそんな気持ちになった時、やっぱりそのアタックシンドロームルイをね、すぐあこういうことかっていう
思い出した、
思い出したね。
なるほど、音の、
これをこのスピーカー肩に背負ってたんだルイ君はと思って、だからまあ本当になんか全部がつながっ、だから、さっきね、読まなきゃよかった、後悔した漫画とは言いましたけれど、はいはい、もう一回向き合ってみたいですね、ルイ君と。
じゃあもう一周お願いします。ル
イ君と、はい。なんで、ちょっと杉先生にももう一度カウンセリングをお願いします。はい、さっきのワンピースの件で。
OK、は
い。お願いします。
待ってるよ。
ということで。
はい、
まあ、ちょっと今回は全部ね、全ストーリー喋っちゃいました
が。まあでも途中でネタバレの勧告はしてるんで。
勧告はしてるんで。
もし読んでない人、あ、まあ、ネタバレ聞いた人もぜひ、
ね、
改めてそう読んだら読んでほしい。
読んでほしいということで。
え、ルイ君に鼓膜を皆さん破られてください。
はい。ということで、はい、じゃあ次回は。
あ、次回リクエストが来てたんですよね。
そうですね。うん、
はい。
はい。
何
でした
っけ、高林さん。
高林さんから
で。はい。ただまず X から。
はい。
徳ちゃんのなんか、ツイートに、あ、ポストに、
そうなんです、ね、
返信くれたんですよ。
あ、そうそうです。高林さんからのリクエストで、午後の光線というですね。
はい、ちょっと、
これね、
チェックしないんで。
うん、僕もアメトークで紹介されてて、
はい、
ずっと気にはなってい
た。あ、そうなんですね。
ぜひ、ちょっとこれを次回やってみたいなということで、はい。はい、じゃあまた次、漫画貸してね。
私は一向に構わ
ん。ああ、ありがとう。一瞬ひるんだけれど、ということで、また次回お会いしましょう。それでは、さよなら。
さよなら。